賛美を捧げていきましょう。ラララララララララララ。三、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安きを得、数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。ハレリア、愛する天のお父様、これからのディボーションの時間、あなたの身教えのうちにある苦しきことに身を留めさせてくださいますように、心から期待します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所はルカの福音書24章13節から27節お読みいたします。ところで、ちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれからの出来事を全てについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クリオパーという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神の民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して、十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそ、イスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際、そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは見つかりたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。二人の弟子がエマオに行く途中、イエス様の一連の出来事について話し合っていました。その中、イエス様ご自身が近づいて、彼らと共に道を歩かれましたが、彼らはイエスだとはわかりませんでした。イエス様は聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされました。はい、それでは、御言葉にもう一度目を通し、まず最初に示されたことを中心に黙想していきましょう。はい、それでは、 分かち合っていきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は16節17節のところで2人の弟子がみちみち話しているわけなんですけれども、16について話していたんですが、この2人の目は遮られていて、イエスであることは分からなかった。イエス様が来られたのに分からなかった。そしてそのイエス様が得られて、そして歩きながら語り合っているその話は何のことですかとイエス様が言われるんですけれども、それに対して2人の弟子は暗い顔をして立ち止まったと、あります。本当にこの目が遮られて不信仰に陥っているものはそういった暗い顔になるんだなということ、心も曇ってしまうんだなということも思わされました。以上です。
私は16節で2人の目は遮られていたということですけれど、まず15節のところでイエス様のことについて話し合ったり論じ合ったりすると、マタイの18章の20節にあるようにイエス様は来てくださるということ。しかしその目が閉ざされていた理由は何かというと、25節にあるようにこの預言者たちの言ったことすべてを信じていない、イエス様に対する、認識がずれている。19節にあるように力なる預言者という段階でとどまっていて、メサイアであることを分かっていない。こういうところにこの目が遮られて道を外れていく原因があるということを教えられました。やはり27節にあるように聖書全体について書いてあることを御霊によって、また聖霊イエス様によって解き明かされなければいけないんだということが分かりました。
こちらの方も、16節また25節が最初に目が止まっています。16節にあるように2人の弟子はその目が遮られていたとあって、目が遮られているままではこのイエス様のなさったこの霊的なこともわからないし、またイエス様が隣にいてもそれがイエス様であることすらわからないということを思いました。そして25節を見るとイエス様がそんな二人に対してこの心が鈍く信仰を持てない者たちと言っておりますけれども、私たちは神様から霊の目を開いていただく必要があるということを改めて教えていただいています。はい、それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また一つ一つの教訓について詳しく調べながら観察黙想し書き記していきましょう。はい、それでは、分かち合いできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は避けるべき行動として19節、21節、について、示されました。弟子たち節では預言者としてイエス様のことを捉えていて、そして21節、そしてではこのイスラエルを解放する、政治的に解放するものだというふうに話しているんですけれども、本当にもともと彼らはそういう価値観の中でこのメシアを待ち望んでいたんですけれども、イエス様と長い間一緒に生活し行動を共にし教えをいただいていたのに、いざとなるとそういった古い教え、古い価値観に戻ってしまうんだなということを思わされました。いくら教えを受けてもそれが実体験にならないと、本当の意味で信仰とはならないということを教えられました。そしてその信仰となるためにイエス様が再び彼らに出会って、復活の主が出会ってくださって、そして26、27節にあるように最初から預言書から始まってこの福音を解き明かしてくださったということを教えられました。以上です。
はい、私も今のものと似てますけれど、エレミア書の29章の11節から14節までのところで、私を求めるならば、この必ず私は見つけられるということを思い出しました。乏しい、まだ十分じゃない、このまたイエス様に対する認識が預言者という段階ですけれど、イエス様のことを話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエス様は来てくださるし、またお叱りもイエス様から心が鈍くてわからないのかと受けますけれど、しかし最終的にイエス様が解き明かしてくださり、彼らを全く作り変えて、そしてこのエマオへ向かう方向から180度変えられていくということを思うときに、本当にこのとにかくイエス様を知ろうと求めていく、これがとっても大切だということを教えられました。以上です。
ありがとうございます。それでは最後に、それぞれいただいた御言葉を実際の生活に適応していくためにもうしばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は、クリスチャンで、ちょっと今世の価値観、世の中に流されているかなという方がいらっしゃって、でその方とちょっと近づいて、で私、コミュニケーションを取りながら相談に乗るということをしたいなということを思わされました。以上です。
はい、私はイエス様を知ろうとすること、パウロがピリピの3章で言ったように、本当にどれだけイエス様のことを知っているか、また知ろうとしているかということを思ったときに、このエマオの途上の弟子たちよりも本当に劣っている、足りないものだということを思わされました。今日は悔い改めて本当にイエス様を知ろうと、そのことに努めていこうと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。一言お願いします。ハレルヤ、天のお父様、今日も恵みの御言葉を感謝いたします。いただいた御言葉を持って、今日もあなたご自身の栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。